おはようございます。1月28日、主の日の礼拝です。最初に、主法にあります、罪の告白を通して、祈りを捧げ、詩篇を読みたいと思います。罪の告白。父なる神様、今日もあなたの御前にひざまずく時を与えてくださり、心より感謝します。寒さに身も心も固くなりなってしまいそうな私たちです。どうかあなたの聖霊と御言葉を豊かに注ぎ、罪の許しを与え、生きる力を与えてください。何より主よ、あなたとの交わりを欠くことがありませんように。そしてお互いの魂の交わりをも途切れさせることがないように、苦しみや悲しみにある仲間や友のために、日々祈るものでありますように。主よ、混沌とした状況が続いています。私たちになすべき技を示し、癒しの道を与えてください。この世界に、良き交わりを取り戻させてください。詩篇122編の8節と9節をお読みします。私は言おう、私の兄弟、友のために、あなたのうちに平和があるように。私は願おう、私たちの神、主の家のために、あなたに幸いがあるように。しばらく、それぞれ静かに、黙祷の時を持ちましょう。主よ、私たちの心と体を生き返らせ、喜びで満たしてください。皆によって祈ります。アーメン。おはようございます。毎日、毎月、月の最後には、詩篇のをご一緒に読んでいます。今日は詩篇第39編をお読みします。この詩篇というのは、私たちが今この現代に生きる、まあ、一人の人間として、あるいはまた一人のクリスチャン、信仰者として詩篇をどう読むか、その詩篇の読み方、味わい方というものを教えてくれる、よく教えてくれる詩篇の一つではないかなと、そう私は思っています。そういう訓練をさせてくれる詩篇と言っても差し支えないかなと思います。まず、その詩篇の読み方。一つはですね、大事なことは、共感ですね。共感する、共に感じる、共感。で、詩篇というのはもともと、一人の祈り人といいますか、詩人の祈りや願いであったり、あるいは賛美であったり、あるいは信仰の告白で、そこからこう、できている。そういうものなんですよね。そして今私たちが読んで、そしてその一人の詩人の信仰や、願いや祈り、信仰の告白に、どれだけ共感できるか。その点では、昔からこの詩篇39編というのは、その一つの言葉、それぞれの言葉に、多くの人たちが共感を呼んできた。そういう詩篇なんですね。例えば、とてもよく共感を受けてきたのが、5節から7節のところです。お読みします。39編、5節から。教えてください、主よ、私の行く末を。私の生涯はどれほどのものか。いかに私が儚いものか悟るように。ご覧ください。与えられたこの生涯は、わずか手の肌のほどのもの。 見舞いにはこの人生も無に等しいのです。ああ、人は確かに立っているようでも、すべて虚しいもの。ああ、人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しく悪せくし、誰の手に渡るとも知らずに積み上げる。この詩編っていうのはですね、教えてください、ご説。私の育成を、私の生涯はどれほどのものか、多分ですね、病気、あるいは、高齢、年を取られて、もう自分の人生はそんなに長くない状況があっただろうと。そして、神様教えてくださいと。これから私の人生はどうなるのか。いつまで続くのか。生きれるのか。そういうことをですね、ここでは問うている。そういう詩編ですよね。で、それが分かったらですね、自分のこれからの生き方とかですね、なすべきことが見えてきますと。だから、教えてください。まあ、私たちも、これは共感できる言葉ではないかな、と思います。自分の人生を振り返ってね。これからどうなるのか、ということを考えている。神様に教えてもらいたい。その思いっていうのは、私たちはいつも感じていることじゃないか。で、五節の、その最後のところ、いかに私が儚いものか悟るように。この日本語の訳がですね、あまりうまく訳しきっていられ、言われ、られないと言われている。前の、今度新しくできた、聖書協会共同訳では、ここをこう訳しています。私は知りたい。いかに私が儚いかと。で、つまりこれはですね、五節の教えてください、主よ私の行く末を。そして知らせてください、私の儚さを。というふうに、本文、原文ではそうなっています。私がどういうふうにこれから生きていくのかを教えてくださいと。そして、私がいかに弱く儚いものか、というものかも、知らせてください。もうあんまりね、時間がないよ。厳しいですね。これは厳しい言葉だなと思います。私も今年は66歳になりますし、最近は少々病も負いましたので、このように言いたくなる気持ちが、ちょっとはね、わかるようになってきたかなと、そう思っています。そして6節、ご覧ください。このご覧くださいっていう言葉、ヘブライ語のヒンネーハっていう言葉です。ヒンネーハっていうのは普通はですね、見よと訳される言葉ですよね。だから、神様見てくださいという意味ではご覧くださいと訳せるんですけど、でも、これは、教えてください、そして、知らせてください、私の行く先を教えてください、私の人生の終わりを知らせてくださいと。そし、その上で、知らせ、見させてください。見よ。自分の与えられたこの生涯は、わずか手の幅のものなんだ。むしろ、自分に言い聞かせているような、見よ。自分で考えてみよ。っていうようなね。そういう意味にも取れる言葉なんですね。そして、じゃあ何を考えるのかっていうと、自分の与えられたこの生涯っていうのはわずか手の幅のようなもの。手の幅って何かお分かりになりますでしょうか？これ原文ではトファという言葉から来ています。トファというのは、旧約聖書にはよく出てくる長さの、測る長さの単位な、長さの単位なんですね。長い短いのその長さを測る単位なんです。この聖書の後ろの方に、そういう聖書に出てくる長さや重さとか、そういう単位をこうまとめている度量感のこう一連の表がありますけど、アサリオンとかね、アンマとか、で、そういうちゃんと説明をしてくれています。そこにトファというのが出てきます。これは指4本の幅。アンマの6分の1、約 7.5 センチ。これ何かって言いますとですね、この 手のひらの4本の指の幅なんです。この4本合わせた。で、これで長さを実は測るわけですね。 短いところだとこう人あの壁に、うん、手をこうつけて1トファ、そして次にそこからさらに2トファ、3トファって言ってこう、3トファの長さだと言うとだいたい3728だいたい30センチぐらいの長さ、3トファって言ったりすると、あ、3トファねって言ってこうなるんですね。で、これが、アンマの6分の1。アンマっていうのは、昔はキュビトっていうふうに聖書出てきました。この人間の肘から中指の先まで、これがアンマ、キュビトですね。だいたい45センチ。これも、こう、あるところから長さを測るときに、指先にパッとつけて、そして肘がつきますね。そこをちょっと印を、手かなんかでつけて、さらにそこからまた中指の先って、こういうふうに、これが1アンマ、2アンマ、3アンマって長さを引いて、だいたいそれを伝えると、あ、これぐらいねっていうのが人にわかるっていう、そういう長さの単位なんです。つまり、ここで言ってるのは1トファだって。本当に短い、一番、長さとしての単位としては一番小さい、本当に短い、あっという間なんだっていうことですよね。わずか手の幅のほどのもの。見舞いには、あなたの前には、この人生も無に等しいんだ。無に等しいというのは、ケアインっていう言葉ですね。ケっていうのは何々のようなで、アインというのはないですね。もう、ないに等しいっていう言葉ですね。無に等しいんですって言うんです。ああ、人は確かに立っているようでも全て虚しいもの。この虚しいっていう言葉がよく、これ、例えば前のコヘレトの言葉、今、伝道の書ですね。昔の伝道の書、今はコヘレトの言葉。一章の二節にですね、何という虚しさ、すべては虚しい。これ前の、口語訳聖書で言うと、空の空、一切は空である。空ってのは空という字を書いて。言葉、虚しい。これと同じ、ここの虚しいと。同じこと、ヘベルっていう言葉です。ヘベル、ヘブライ語のヘベルっていうのは本当は一息のこのため息のことですね。はぁってこの一つの息のことです。だからもう人生っていうのは確かにこう人間が立っているようなんだけどもこう一息振って神様が吹かれたらもう飛んでいってしまうようなもの。もう形も残らない、何もないってそういうしっかりね、立っているような、独り立ちしているようなものでもですね、地震が、新年ありましたけども、もう一旦その、ぐらぐらとしてしまうと、倒れてしまう、一瞬にして倒れてしまう、そういうものなんだって言ってるわけですね。一息で倒れるっていうことです。だから、ああ、人はただ影のように移ろうもの、七節ですね。ああ、人は虚しく、あくせくし、誰の手に渡るとも知らずに積み上がる。誰の手に渡るとも知らずに積み上げる。何を積み上げるか。これ財産ですね。お金。お金をこう一生懸命貯めても、死んでしまったら人の手に渡ってしまうではないかっていうんです。これはイエス様が、ルカによる福音書第12章の16節以下で、いっぱいお金を儲けた人がですね、これを貯めておくために蔵を作ろうっていうふうにして、だけどイエス様が、だけど、そんな、昨日、この夜にでも死んでしまったら、それは何にもならないじゃないかっていうふうに言っておられる例え話がありますが、ことですよね。財産をいかに積んでもダメだっていうことです。どうでしょうか。これをここまで読んできてですね、この有名なこと、ここは有名な言葉なんですが、ああ、わかるわっていう人もおられればですね、ちょっとなっていう人もおられるかもしれませんね。なんか共感できないと。じゃあ冷めてるなっていうかね、ちょっと言い過ぎじゃないって思われるのかもしれません。でも、すごくよくわかるという方もきっとおられると思います。実はドイツの音楽家、作曲家のブラームスっていうのが、方がおられましたけれども、ブラームスが、は、この39編の、この5節から8節、あ、7節までですね。8節、ごめんなさい、5節から8節までのところの、コーラスの、 言葉として使って作曲をしています。どんな曲かと申しますと、ドイツレクイエムですね。ドイツレクイエムの中に、主よ、私に私の終わりを教えたまえっていうところから始まる、有名な曲があるんですね。レクイエムっていうのはお葬式の、はっきり言えばお葬式の曲です。ホーレとかモーツァルトがレクイエムを作曲しておりますけども、やっぱりこれは私の終わりを教えたまえって死をね、連想させる言葉、人生の終わりを連想させる、そういうレクイエムとして、ブラームスもこの言葉を作曲に使っているって、まあ、逆に言えばそれに共感したんだっていうことじゃないでしょうか。人生は虚しいんだと。じゃあ問題はですね、それで終わるのかっていう問題ですよね。まああとは諦めるしかないのかと。もうそれならばなんか仏教と同じじゃないかと。そういうふうに、感じてしまう。そういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。で、実はですね、その次の8節を見ていただきたいんですが、主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょう。私はあなたを待ち望みます。で、この8節は、実は最初の文字っていうのはですね、ベアトーハっていう言葉なんですけど、これはですね、そして今、あるいはしかし今、っていうふうに訳せるんですけど、そっから始まるんですよね。そして今っていうこの、実はヘブライ語の今っていう言葉はとても強いんです。英語のようにですね、now っていうのは軽いですよね。けど、ヘブライ語の今っていうのは本当に、転換点を表します。だから、ある英語訳は but now で話し始めていますね。しかし今やっていうふうに。新しい先ほど紹介した、聖書教会や教会共同訳、新しいその共同訳は、こう訳しています、9節。今、私は何に望みを置きましょう、我が主よ、というふうに、8節訳していますね。今、私は何に望みを置きましょう、我が主よ。ですから、これは転換点なんです。7節までは、ああ、人生って虚しいよねって。アクセクしても、人に持ってかれてしまう。そんなものじゃ、だけじゃないんじゃないかって。まあ、人生なんて、一息で変わってしまうって。しかし、今なんですよ。何なのかっていうと、何に望みをかけたらよいでしょうかって。そういう苦しい条件、厳しい状況、じゃあ、そんな人生、虚しい人生の中で何を望みをかけた、どんな希望が持てるんだろうか、何を支えにして生きていけばいいのかって、それに対して私はあなたを待ち望みますなんです。やっぱりそんな希望を見出せないような人生なんだけども、私は神様、あなたしかいない、あなたを待ち望みます。この虚しい人生の中で、あなたが私の人生に意味を、そして希望を与えてくれる存在だって、そう言ってるんですよ。だから、その聖書教会訳は、我が主よ、我が待ち望むのはあなただけですと訳してますね。我が主よ、私が待ち望むのはあなただけですって。どうでしょうか。実は、こここそ共感しなきゃいけない場所なんじゃないかなと思うんですよね。人生は虚しい、あ、そうだな。本当に一息でへべる。息一つでこうひっくり返ってしまう。確かに立ってるって思っても、すぐ何かのことでぐらついてしまう。影のように移ろうものだ。虚しくアクセスしても、稼いだものは誰か他のものが、ものになってしまうって。そこはもちろん共感して、あ、そうだなって思っても全然構わないんですけど、でも、しかし、八節。しかし、今なんですよ。何に望みをかけたらいいのか、わかんない。もうこんなことが見えない。なかなか持てない、そういうね、本当に虚しい人生なんだけど、 私はあなたを待ち望みます。私はあなた、私が待ち望むのはあなただけだ、期待するのはあなただけだって、あなたに望みを置きますって。だからその言葉に対して私たちやっぱり信仰者としてアーメンって言いますか、そうだそうだなってここで共感すべきことなんじゃないだろうか、それこそ私たちの信仰はここにかかっている、そう思うところではないかなと思いますが、どうでしょうか。実は最初に申しましたように、聖書の詩篇の読み方をね、この39編は私たちに教えてくれるんだ。そして最初は共感だと申しましたね。こう言葉、その言葉にこう共感していく。もう一つはですね、もう一つの読み方、味わい方っていうのは、一つ一つの言葉にこう共感する。これもいいんですけども、全体の流れって言いますか、詩篇全体を流れで中でちゃんと全部を読んで、そしてその上でどう捉えるかっていう、それも詩篇の読み方として大事な読み方なんですね。実はこの全体の流れで申しますと、この詩篇というのはとても面白い内容を持っています。そしてこの内容はいかにもですね、旧約聖書的と申しますか、ユダヤ教的な詩篇だということができるんではないかなと。で、それを少し流れをご紹介したいんです。だからもう一度2節から見てください。39編2節、私は言いました、私の道を守ろう、舌で過ちを犯さぬように。神に逆らう者が目の前にいる、私の口に靴輪をはめておこう。これ何を言ってるかお分かりになりますでしょうか。ここに神に逆らう者が目の前にいるって言ってますね。これはまあ神様のことなんて信じない者、あるいはこの詩人に反対するそんな存在とも読めますし、もう一つの存在としてはですね、ヨブ記のこの詩篇39編というのは実はヨブ記と似ている部分、通じる部分があるんですけども、最初のヨブ記の出だしのところでサタンと神様が出てきますよね。悪魔と出て、そしてサタンが神様が、ヨブは素晴らしいよねって言ったら、サタンが、いやいや、あなたが守ってるからね、ヨブは、あなたに逆らわないんだ。ちょっと触れてごらんなさいって。そしたら、つまり財産とかね、子供とか、なくし、持たないようにしたら、あなたを恨みますよ。不満を言いますよ。っていうふうに言って、サタンがそういうの。サタンと、ここの、逆らうものっていうのをこう、ちょっとこう同じだと考えたらですね、ちょっとわかるかと思います。神に逆らうものが目の前にいるわけですよね。だから私の口に靴輪をはめておこう。で、これは何かっていうと、舌で過ちを犯さぬように、変なこと、神様を呪った、例えばクソとかですね、神様なんてとか、ね、助けてくれないって。で、そういう不平や不満を言ったら、それこそ悪魔が、ほら見たことかって言ってね、その言葉を神様に伝えるわけですよ。告げ口をします。そうすると神様が、それを聞いて、この聞いてる人を裁く、懲らしめる、あるいは罰を与える。そうならないように、逆らう者が目の前にいるから、それに聞かれないように、私の口に靴輪をはめておこう。もう何も喋らないよって。私の道を守ろう。舌で過ちを犯さぬように。もうできるだけ変なこと言わないように、唇、言葉でね、悪いこと言わないように、不平や不満、そんな悩みや、そんなものを言わないように、こう、もう絶対何も言わないっていうふうに、自分で自分に、こう、なんちゅうかな、誓ってるわけですよね。で、これは、旧約聖書的なんです。旧約聖書の信仰、またユダヤ教の信仰と言ってもいいかもしれませんが、それはやっぱり神様に対して余計なこと言ったら裁かれる、怖いっていう、そういう信仰ですよね。偽証してはならないとかね。そういうことでしょ。でもそれは我々の信仰とはちょっと違います。私たちの信仰は、イエス様という存在がいますから、イエス様にね、ちゃんと聞き届けてくださる。 というふうにおっしゃってくださってますから、何でも祈れって、何でも願うがよいというふうにイエス様がおっしゃったように、私たちの本当にこう悩みや迷いやね、それこそ不平や不満もちゃんとイエス様が聞いてくださって、それを神様に取りなしてくださるっていうから、大胆にね、神様に、そしてイエス様を通して祈ればいいんだよっていうのが私たちの信仰なんです。しかし当時のユダヤ教、キリスト教じゃなくて旧約聖書の信仰っていうのは、こうちょっとでも変なことを言ったら裁かれるんだよって、だからもうできるだけこう言わない、喋らないって自分に自分で言い聞かせているんだっていうのが二節なんです。ところがですね、ここが面白いところなんですけども、そういうふうに言い聞かせてきたのに、三節四節です。私は口を閉ざして沈黙し、あまりに黙していたので苦しみが募り、心は内に熱し、うめいて火と燃えた。私は舌を動かして話し始めた。教えてくださいしよって言うんです。ということは何かっていうと、こう我慢してたわけね。言わないように言わないように、こう不平や不満をこう外に出さないようにして、でもこう押さえつけた中で心の中に、こうどんどんどんどんね、熱が溜まって、こうもう燃えてきたっていうわけですよね。だからもう喋らざるを得なくなって、出ちゃった言葉が、つい出た言葉が、ご説、教えてください、私の行く末を。これだから、これは、先ほども一番最初に申しましたように、こう、病気なんですよね。辛い思いがあるわけです。そして、自分がこの病気でいつまでも、どこまで悩まなきゃいけないんですか、とかね。この最後はどうなってしまうんですかって、もうそれこう、言わないでおいたんで、言わないでおいたけども、ついついこう、いや、もう抑えきれなくなって、神様にこう叫んだっていうわけですよ。まあ私もよく連れ合いの妻からですね、もう、また変なこと言ってとですね、そういうふうに叱られるんですけど、この詩人は、ついつい言ってしまった。これやっぱりね、大きな病、まさに我々の言葉で言うと、老い先長くなってないんじゃないかって考えると、もういても立ってもいられない、神様を教えてくださいってなったな。これは我々もまた共感するところじゃないかな。なんか抑えて言ったって、やっぱりこう出ちゃうっていうことってあるんじゃないかなって。ただそのことは彼はよくわかっているんですよ。まだ6節は、ご覧ください、与えられた障害はわずか手の幅のものなんですよと、虚しいじゃないですか、ああ人生はただ影のように移ろうもの、虚しく悪せくし、誰の手に渡るとも知らず積み上げる、ああ人生ってなんて虚しいんだ、なんてことを言ってしまうんです。言ってしまったんだって言うんです。でも8節、今ですよね、もう一度それを言ってしまった後に、まあある意味では言っちゃったことによってスッキリしたっていう部分はあるのかもしれませんけど、その自分に対して、じゃあ何に望みをかけたらよいでしょう、やっぱりでも私はあなたを待ち望みで待つですから、やっぱり私はあなた以外に救いはないんだって言って、9節、あなたに背いたすべての罪から私を救い、神を知らぬ者というそしりを受けないようにしてください。私は黙し口を開きません。あなたが計らってくださるでしょう。これ何を言ってるかというと、私はあなたを待ち望みますでしょ。で、あなたに背いたすべての罪から、これは今までの全部の罪というふうにももちろん考えられますけれども、今言っちゃったことなんですね。この罪を特に意識しています。黙っておこうって、罪を犯さないでおこうって、変なね、悪口や不平や不満を言わないでおこうって思ってたのに出ちゃったわけですよ。で、そのことに対して、いや、でも、まあ、いろいろガーって言っちゃった、人生は虚しいって言ってしまったんだけど、まあ、いわば本音を語ってしまったんだが、でも何に望みをかけたら今いいんだろうかって、改めて考えたときに、やっぱり神様、あなたにこそより頼むしか自分はないんだっていうことを、やっぱり気づく、思いますって言って、だから、バーって言っちゃった。その罪を、私を救い、神を知らぬ者というそしりを受けないようにしてくださいっていうのは、 そんなね、不平や不満、ああ、こんな虚しいなんて言っちゃってしまった。それお前神様知らないんじゃないの？信じてないんじゃないの？っていう、そういう周りの人たちからのそしりや批判っていうものを受けないようにしてください。だから、十節、私はもう再び黙し、口を開きませんなんです。あなたがちゃんと計らってくださる。もうそのことを信じて、もうこんなね、不平や不満や、ため息、もう諦め、絶望、そんな言葉を私は言わないでおきますっていうのが、ここまでの流れなんですね。面白いですよね。そういう流れになっているっていうのが分かっていただけますでしょうか。で、やっぱりこれは旧約聖書の信仰だと私は思います。結局なんかこう不平や不満や神様に対してね問いかけたりするっていうようなことが僭越なことって言いますか。それはしちゃいけないこと。で次の11節です。私も苛むその見て、私にを苛むその見てを離してください。見てに打たれて私は衰え果てました。あなたに罪を責められ、懲らしめられて、人の欲望など虫けらのようについえます。ああ、人は皆虚しい。主よ、私の祈りを聞き、これ何を言ってるのかと申しますと、できればっていう感じですね。もう全然言葉は言わないんだって言いながらもですね、私を苛む、その見てを離してくる。苛む見てっていうのは、当時の考え方で言うと、神様がこう、病気とかね、病っていうのは、その人にこう、手を置いている。手を置いている。そういうふうに、だからその手を離してくださいっていうことは、ちょっとの間でもいいから、その病、私のこの苦しみや辛さを取り除いてくださいってことですよね。見てに打たれて、私は衰え果てて、もう本当にこう疲れ、弱い状態になっているんですから、その見てを、時が、もう、逃して、今、病を、せめて病をね、苦しみを解放してくださいって言うんです。あなたに罪を責められ、懲らしめられて。これも旧約聖書的ですね。本当に罪が、悪いことをしたから今懲らしみを受けているんだっていう考え方です。人の欲望など虫けらのようについえます。虫けらっていうのは、すぐ踏みつぶされてしまう。ね。ああ、人は皆虚しい。またそこに入り込んでいくっていうところがあります。だから、主よ私の祈りを聞き、助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に沈黙していないでください。私は身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人。あなたの目を私から逸らせ、立ち直らせてください。私が去り失われる前に。この先ほどの手をこう離すってと同じで、目を逸らすってことは、ずっと見張ってるってわけですよね。で、見て。だからちょっと向こう向いててください。たら私はもうちょっと解放されて、この病や、厳しさから解放される。せめてその一瞬っていうかその時っていうものを持たせてください。私が去り失われる前っていうのは、私が死ぬ前にっていうことなんですよね。どうでしょうか。これずっと流れ読んできて、最初に、申しましたように、これユダヤ教的、旧約聖書的と言ったことが分かっていただけますでしょうか。これは、やっぱり、神様っていう存在をすごい裁き主、怖い存在として、やっぱり感じてますよね。だから、手を、罪を責められ、懲らしめる神なんです。だからその手をね、もうちょっと離してください。あるいは目を背けてくださいって。怖い。恐ろしい。でも、これは私たちの信仰とは、やっぱり違うんじゃないでしょうか。ここには私たちの信仰はない。むしろ、私どもが神様と、に対しては、むしろここで言うならば最後のところはどうじゃ、祈るかっていうと、見てくださいじゃないでしょうか。その見てを伸ばしてください。むしろ、11節。その見てを伸ばして私を救い出してくださいと。こんなに厳しい状況、病があるんですから、主よ、どうかあなたが見てを伸ばして私たちを救ってくださいって。私はこんなに厳しい状況にありますと。 で、それを13節、主よ私の祈りを聞き、助けを求める叫びに耳を傾けて、これこそ私たちに神様に対して求めることじゃないかな。私の涙に沈黙しないでください。私は身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人。あなたの目を私から、それは逆ですよね。見てくださいですよね。見てください。私を見てください。そして立ち直らせてください。私が去り失われる前に。そう、私どもの信仰だならば、祈るではないのかなと。改めて、全体を見た上で、詩編をじゃあ私たちのがどう読んでいくかっていうのは、そこで我々の信仰として、こう味わっていく、そういうものなんじゃないかなと思います。そういう意味で言うならばですね、6節の、ご覧ください、与えられたこの生涯はわずか手の幅のほどのもの、見舞いにはこの人生も無に等しいんです。ああ、人は確かに立っているようでも全て虚しいよ。これはですね、人は立っている、確かに立っているようでも全て虚しいって、まっすぐ立とう。自分の力で立ち続けられない虚しさってことを言ってるわけですよね。これは私たち自分の力で立つことはできないんだ。まっすぐ立とうとしても、悪いことしてしまう。あるいは、ここで言うと、口で、やっぱり、暴言を吐いてしまったり、批判したり、こう、悪口を言ってしまったりするって。だから、それこそ、9節にありますように、あなたに背いたすべての罪から私を救い出してくださいって。そして、13節。私の涙に沈黙しないでください。私は身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人。これは、あなたの身元に身を寄せる者なんだ。先ほどで言うならば、一人で立とうとしても立てないんだ。ヘベル、一息神様が吹かれたならば、もう倒れていってしまうような、そういう存在だ。だから、罪を許して、あなたに身を寄せる、身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人、これトーシャブっていうヘブライの言葉なんですが、仮住まいのものなんですね。いわば旅人なんだ。この世の中を旅人として生きていく。一人では立っていけない。だから神様、私はあなたの身元に寄せる、つまりあなたに寄りかかって生きていく。そのもので、そうやって生きるしかないんだ。どうか罪を許し、洗い清めて、あなたに望みをかけて生きていきますよ、と。それでようやく立っていける。あ、いや、もっと言うなら、それでようやく歩いていけるんだ。旅を続けることができるんだ。人生の旅を。どうでしょうか。今日は最後に、新約聖書を読んでいただきました。ヨハネによる福音書19章の28節から30節。なぜここを読ませていただいたのかと申しますと、イエス様の十字架の上のこと、言葉なんですね。で、イエス様は7つの言葉を十字架で語られたと言われ、ありますね。そのうちの2つが、このヨハネによる福音書に出てきました。一つは最初、私は乾くですね。原文で言うと、リプソー。私は乾く。乾く。この私は乾くっていう言葉の意味について、聖書を読めば、すべてのことが成し遂げれた上で、私は乾くとイエス様はおっしゃった。すべてのことを成し遂げられた上でね、ああ、よかったじゃないんですよ。すべてのことを成し遂げられた上で、イエス様は乾くっておっしゃった。で、これをどう理解するかっていうことで、これは、人間としてイエス様が生きられた。そしてすべてのことを、成し遂げ、つまり人間としてのすべてのことを経験なさった上で、なんておっしゃったかっていうと、乾く。つまりこれは、エロエロイレマサバクトに、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？本当に人生は虚しい。生きることは辛い。大変だ。私は乾くなんです。 人間として人生を全うされたイエス様が、人間として、つまり我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですか、神様抜きに、神様なんて、神様から見捨てられてしまった人間っていうのは、すべてどうなっちゃうかっていうと、もう乾きを覚える、それこそ虚しい、何にもないじゃないか、何にも喜びもない、何にも手元にない、ヘベル、もうため息しか残んない、乾いた、私はもう乾いたとしか言いようのない人生を、まさにイエス様は人間としての、神様に見捨てられた時の人間としての姿は、すべてを知り尽くされて、私は乾く、神様に、見捨てられちゃう、神様を抜きに生きる人生っていうのは、最終的に結論としては乾きしかないって言うんですよ。ああ虚しいなあって、ああ何にももう満たされないってことですよね。潤いのない人生、満たされない人生で乾いたまま死んでいくって、そうなるんだっていうのが、あのイエス様の乾くっていう言葉なんだ。でもそこで終わらないっていうのが、ヨハネによる福音書でイエス様が、最後にイエス様はこのブドウ酒を受け取られて、成し遂げられたと言って頭を垂れて息を引き取られたっていうのが、ヨハネによる福音書ですよね。最後はこれでいい、完成したって、成し遂げられた、これで終わった、もう全うできた、ある意味では人間として、まあ、もっと言い方を変えるならば、だからこそ十字架の救いが必要なんだっていうことを、本当に人々にね、伝えることができたという意味で、成し遂げられたという言葉だったんじゃないか。だから乾くで終わらないんですよ。本当に成し遂げられた、救いが提供された、そのことを通して私たちは満足、完成、はあ、これでよかったっていう、我々もね、そのようになることができるんだということを示してくださっていかれたんじゃないかなと、そう思うんであります。最後、ごめんなさい、最後にですね、今日は今日の詩編の39編の5節から8節は、ブラームスがドイツレクエムに使ったと申しましたが、実はもう一つ作曲家で、この39編の、13節から14節、最後のところなんですね。主よ、私の祈りを聞いてください。助けを求める叫びに耳を傾けてください。あなたの目を私からそらし、立ち直らせてください。私が去り失われる前にという、この箇所を使って、またこの箇所に共感して作曲した作曲家が、ロシアの作曲家、ストラヴィンスキーなんですね。イゴール・ストラヴィンスキーなんです。それが作った、シンフォニー・オブ・サルムス、つまり詩編交響曲ですね。詩編交響曲の中に、コーラスで、この39編の最後の2節を、ラーッとこう歌わせています。繰り返し繰り返し大合唱になるんですね。で、これは決して、さ、レクイエムじゃないんです。レクイエムじゃないんです。むしろ、なんか信仰の、による解決をね、こうまさに歌ってる。喜びまではいかないんですけど、ちょうどイエス様が成し遂げられたと同じように、ここをこう繰り返し歌っています。これは、ストラヴィンスキーがですね、12音階をこう大胆に取り入れるよりも、ちょっと前の時期の1926年に作曲した曲です。で、彼がギリシャ正教に傾倒していた時期があって、その時に作ったんですよ、この詩編交響曲をね。その中のとても大事なコーラスとしてここが使われていて、それはむしろレクイエムじゃなくて、本当に死に祈り求めて、あなたこそに救いがあるんだっていう、そういう曲になっているんですね。成し遂げられた、そのことを改めて思わされるところであります。お祈りをします。天の父なる神様、今日もこうして 共に祈りを捧げ、そしてまた御言葉に聞きますことができたことを心より感謝いたします。どうか主よ、私たちがもうあなただけにしか私どもの希望はないのだということを、本当に基本の基本の一番大事なところで、そのような心の定まりを私たちに与えてくださいますように。だからこそ私たちに手を差し伸べ、そして目を注ぎ救い出してくださいますように。いろんな辛い状況や厳しい状況がありますから、どうか主よ、私たちを癒し支え、あなたに支えられながら歩いていける、立っていける、そういうものとしてください。皆によって祈ります。アメン。